この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から森村さん、お越しくださいました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はいわゆる事例に対しての解決策ではなくて、はい、この4月1日施行の民法改正、はい、民法改正は、はい、一昨年の末でしたかしらね、
はい、去年もありました。
それでいろいろと施行される時期があるので、はい、うん、たくさんありましたけど、今日は4月1日から動いていく、はい、この民法改正、はい、いくつかある中の、はい、重要な部分など関係するところをご紹介いただくということで、はいはい、なんか言葉がねとっても難しいですねやっぱりね、
は
い、
去年の改正は、実はその民法の中の相続に関する部分だったんです。
そうでしたね、はい、
で今年の4月1日、まあ、つい最近なんですけど、はい、から改正になったのは、債権法という部分で、
債権、
はいはい、契約に関するところなんです。
はい、はい、分かりました。契約に関するということは、お店とか、はい、まあ、個人でもいろんな契約がありますから、はい、やっぱり関係あるんですね、私たちの生活の中でね。
民法は特に個人間の契約を規定しているものなので、
なるほど、はい、
関係はあると思います。
分かりました。じゃあゆっくり進めていただきたいと思います。はい、まずはどんな項目からでしょうか。は
い、まず時効について、消滅時効というのを聞いたことがあるかと思うんですけども。
時効はしてますけど消滅時効、
はい、
亡くなるという意味の消滅ですね。
そうです、はい、例えばですね、お金の貸し借りとか、誰かに、友達にお金を貸した場合ですね、はい、その時に、まあ、請求ができるのにずっとほったらかしてそのまま請求せずにいると、はい、もう10年経つと時効で、その返してもらうという権利がなくなってしまうという、まあ、
そうなんですね、
相手が援用というのをすればなんですけども、当然なくなるわけではなくて、まあ、ただその時効期間というのが今まで10年というふうに決まりがありまして、
何の督促もしなければ、はい、返してね、はい、返してねって言い続けていれば、何年経っても全然構わないわけですね。
そうですね、返してねって言って向こうも、はい、分かってるよというやり取りがあれば、まだそれはずっと残っていくんですけど、はい、何もせずに、うん、ほったらかしていると、もうそういう自分の権利を
請求する権利がなくなってしまう、
はい、そうなんです。
消滅してしまう。
そうです、はい、もう法律で守ってもらえないということになります。
なるほど、はい、
でそれがその時効期間に関する改正があったんですが、原則その、まあ、10年、債権の消滅時効というのは請求できる時から、まあ、今まで10年だったんですけど、うん、はい、それ以外に短期消滅時効というのが今まではあったんです。
例外で、
例外で、
はい、
でこれがすごいややこしくて、うん、飲食店の食事代とか、でホテルの宿泊料ですとか、CD とか DVD 借りた時のレンタル料金、こういったものは1年払わずにいると、まあ、時効でなくなるという、
請求なく払わなければ、はい、そうなんですね。
で、あと弁護士さんとか交渉人に払う費用なんかは、2年とか、ではい、お医者さんの診療報酬、うん、これも払えずにいて、請求もされずにいると3年で、消えるとか、まあ、こうちょっと時効の期間がバラバラで、
内容によってすごい複雑でしたね、はいはい、
職業とか内容によって本当にこう、細かくあったのですごく分かりにくくなってました。
はい、
であと、まあ、証拠位に関する債権といって、まあ、証拠位っていうのは
飽きないという字ですね。証拠というのは、
はい、はい、でいろいろあるんです。絶対的証拠位、営業的証拠位ってちょっとややこしいんですけど、商人であれば必ず証拠位かっていうとそうでもなくて、はいはい、商売人ではなくても個人でもこう何かを安く買って高く売るっていうことをすれば、これはもう商行為となるんです、
ね、飽きないとなるわけですね。
はい、はい、ですとか、あとはまあ普通に営業としての商行為だと、まあ、電気とかガスの供給とかもこういう、ですから電気代とかガス代なんかを、まあ、払わずにいて、はい、請求もされなかった場合ですけど、その後5年で消滅するっていうふうに、今まではそういういろいろと期間が 分かれて設定されていたんです。
基本的には原則10年というのがあったけれども、はい、例外的に今おっしゃったようなのが細かくあった、はい、ということですね、はい、これはもう過去のことで、はい、で
これがもうバラバラとあって分かりにくい、
ね、
分かりにくかったのと、はい、その分けている合理性もないんじゃないかということで、あ、
なるほど、はい、
でこれが廃止されまして、で新しいあの民法のルールができました。
そうなんですね、
はい、でそれが、ま、あの2つ2本立てになってるんですけど、権利を行使することができる時からまず10年で、権利を行使することがをできることを知った時から5年と、この、 あの知ってから5年というのが新たに加わった要件なんですけど、
はい
はい、要するにその、ま、例えば貸金 の、 そのお金の貸し借りであれば、いつ返してねっていう約束をしますね、はいはい、そしたらその弁済する期日が来たっていうのはもうその返してねっていうことができる時期ですから、これが権利を行使することができる時、でここから10年なんですけど、こういう弁済期がもう明らかなものは自分自身ももう請求できることが分かりますね、返してくださいって。
そうですね、
はい、で請求することができるのを自分も分かった知った時がそこから5年と、でこの10年と5年っていう日本がこう競合するんですけど、
はい、
その短い方、早い方ですね、どちらかも早い方の期間が完成すれば時効消滅っていう形になります。
例えばどういうことでしょうか。
例えば、例えば、時期が同じものであれば、今言ったお金ですとか、まあ、例えば売買ですね、何か買い物をしてお金を請求されました、で、あ、逆に債権者の立場からすると物を売って、売って物
を、じゃあお友達に車を売ったとします。
物を渡したからお金をもらう権利がもその時発生しますね、でだからそのお金ちょうだいということができますね、でその時から5年か10年なんですけど、そのもうちょうだいって言える時から まず10年ですけど、それをもう自分も当然知ってますので、請求できると分かった時点だから、そこから5年早い方の期間で時効が、に完成するということ。ずっと請求し続ければ別なんですけど、
もちろんそうですね、はい、そうでしたね、
相手がもう、あの払ってくれなくて、こちらからも何も言わずにほったらかしてて、ってなると、あのもう5年ほったらかしてると、その請求する権利がなくなってしまう、
そうなんですね、
でこれがあの基本のルールとなったということで、でそれには例外がありまして、
あ、これにも例外が作られましたか。
はい、で基本はそうなんですけど、例外は不法行為の場合、不法行為っていうのは、あの故意や過失によって財産に侵害を受けた場合を言うんですけど、例えばあの事故にあって、まあ、車と車がぶつかって自分の車を壊されたとか、何かあの隣の人に自分の家の何かを壊されたとか、まあ、故意過失によってですね、物を壊された、でそのまず命には関係のない部分で、そういう何か物を壊されたような場合には、その不法行為っていうものに基づいて損害賠償の請求ができます。はい、でこの損害賠償請求権というのは、この5年10年とはちょっと関係なく、損害加害者相手を知った時から3年で、不法行為そのまあ実際に事故なり事件なりあった時から20年っていう期間が、ちょっと別の期間が例外で設けられてます。
はい、不法行為の時から20年っていうのと、
はい、
それから損害及び加害者を知った時から3年っていうのは、どう考えればいいんですか。
例えばですね、分かりやすく言うと、その事故、交通事故であっても、当て逃げをされたような場合に、
そうかそうか、相手が分からないと、
その事故の瞬間は分かりますね、で事故をして物をその、まあ、損害を負ったっていうのは、その不法行為の時時点になりますね、だからそこからは、まあ、20年なんですけど、ただその相手が当て逃げをして逃げていった相手が誰かわからないじゃないですか、だから請求する相手がわからないですね、でそれを、まあ、あの警察にね言うなり、まあ、捜査をしていって、相手がわかった時点で 今度その人に対して損害賠償する権利、これがそこから3年の間にやらなければいけないということになります。
そうですか、はい、分かりました。一つはじゃあ物を壊された時ですね、はい、先ほど命っておっしゃったけど、はい、そちらもあるんですか。あ、
そうです。で、はい、今のは不法行為でその命に関わらない時はこの期間と言ったんですけども、うん、これが命に関わってきた場合は、物が壊れた時と違って、あの事故で後遺症を負ったりとか、死亡したりとかってなると、その財産的な利益がすごい変わってきますので、その期間が少し長く設定されてまして。
もう少し長いんですか。
はい、はい、その知った時から、先ほどは3年って言ってたのが、
そうでしたね、
それが5年、
5年、はい、
で不法行為の時から、まあ、その時から20年というのは一緒なんです。
あ、これは同じで、
はいはい、でこの事故の、まあ、事故とか事件とかそういうことで怪我をした場合にですね、治療費を請求するとか、で他に医療ミスなんかもこの損害賠償の対象になることがありますね。そうなんですね、はい、まあ、医療ミスによって後遺症が残ったり亡くなったりした時に慰謝料を請求したりとか、そういう損害賠償があるんですが、はい、これが少し性質が変わってきまして、不法行為による損害賠償というのと、はい、債務不履行による損害賠償とちょっと違うんです。
あ、言葉が違う分、はい、意味も違ってくるんですか。
意味も少し違います、
はい、さっきの当て逃げとか、はい、そういうのでこうすごい怪我を負ったとかっていうのは不法行為の方に入るわけですね、
はいはい、そうなんです、はい、これは不法行為というのは故意や過失によって、
あ、
はい、そういう物を壊されたで怪我を負わされたっていうのは不法行為になるんです、はい、
ええ、
で債務不履行っていうのは、ええ、契約関係がそもそもある場合に、はい、例えば病院で手術を受けますと、
はい、
お医者さんとの間にこの手術でこう切ってくださいという、
はい、
でまあ、それに対して同意をしますという、そういう、
まあ、承諾書を、ね、書きますから、はい、あれが契約になるわけですね。
そうです。
あ、なるほど。
その契約に基づいて、お医者様は、きちんと、まあ、手術するという責任があるんですけど、それをミスにしてしまって、まあ、亡くなったとか、そういった場合は、まあ、そのミスが本当にミスであったのかどうかというのはまたあるんですけど、
これは裁判の方に委ねなきゃいけないわけですね。
で、そういった場合は債務不履行といって、契約をした内容をきちんと、最後まで目的を達成されてない、債務が履行されてないということになります。で、あと車でいうと、例えばタクシーなんかは、はい、普通の個人と個人がまあぶつかる交通事故とは違って、タクシーという運送契約を結んで乗せてもらってることになります、はい、でそのタクシーに乗ってる時に事故がありました、ってなると、そのタクシーの運転手との間ではきちんとここからここまで運んでくださいねという契約があった。
そうですね、
はい、でそれが履行されてないという部分で、債務不履行、それによって損害を負いましたということで、損害賠償請求をするということになります。
あ、そうなんですね、
はい、でこれが、まあ、それぞれもう知った時から5年というのは一緒なんですけど、不法行為の場合はその相手加害者を知った時から5年、
はい、
債務不履行の場合は、まあ、その請求ができるということを自分が分かった時点から5年。
あ、ということはもう何年間かずっと過ぎてても、はい、この制度を、あ、今初めて知りましたって言ったら、そこから3年ということになるんですか。
いや、制度を知ったとかではなくて、はい、相手が実際その例えば、まあ、医療ミスであっても誰がミスをしたのかが分かったとか、
あ、はい、
実際にここでミスがあったということが分かったとか、それはきっと手術よりも後になると思うんですね。その手術の時点っていうのはその時から20年っていう、その実際の何ですかね、権利を行使することができる時というのは実際起きた時点、
はい、
そこからまず20年という長い期間があるんですけど、
はい、
そうではなくて主観的に自分が権利を行使することを知った時からは5年から、相手を不法行為の場合は相手と損害とその加害者を知った時から5年、
はい、
ちょっとややこしい
です、ね、そうですね、債務不履行、ちょっとこのあたりちょっと考えながら一曲皆さんと一緒に考えていきたいと思います、はい、まずは一曲をお聴きください。